働く女とオタクとポイズン。こんばんは。皆さん今日もお仕事してますか？働く女とオタクとポイズン、ももです。
ルナです。言いたいことも言えない世の中の片隅を生きるアスタのナタにお送りします。アラサー2人によるラジオです。
はい、はい、
お疲れ様です。お疲れ様です。
最近どうですか？
最近ですね、
はい、
いろいろですね、
はい、
懐かし
い
ゲームのタイトルが復刻してきておりまして、
はい、復刻、
はい、
おらおら、
ですね、
はい、
私多分世代ではないはずなんですけど、本来、
はい、
スーパーマリオ RPG っていう、
スーパーマリオで RPG、
そうなんです。それがスーパーファミコンであったんですよ、
はい、
あって、
はい、
でもすごい泣けるストーリーなんですよ。曲もいいし、
うん、
ちょっと今度やりましょうなんですけど、
はい、気になりますね。マリオは
もう、はい、本当に泣けるんだけど、クッパとか仲間になるんですよ。
クッパが仲間になる。
クッパ仲間になるんですよ。しかも結構いいキャラ、あの映画版のなんかジャイアンみたいな感じ。
あ、泣いちゃうんですよ。
感じのやつが。もうなんか復刻して、
うん、
それがこうスイッチとかでできるように移植されたことが極めて画期的だったんですよ、
うん、
それなんか結構スーファミあるあるなんですけど、
うん、
当時の会社と今の会社が違うとか、その会社に作ったゲームのスタッフがいないからリメイクできないとかめちゃくちゃあって、
うん、
そんな中でも異例の移植祭りをしたのがクロノトリガーっていう伝説のゲームなんですけど、うん、
はい、
なんかそれは結構そのスクエアからスクエアエニックスからなんかいろいろあって、
はいはいはい、
なんかこういろんなこうもう退社した人とかもいるけど、もう誰しもの心に残る伝説のゲームだから、もう全て、うん、大体全ての機種でリメイクされてるみたいな。プレイステーションにも移植されたし、うん、DS とかでも移植されたし、
はいはいはい、
スイッチでもできるしみたいな。
あ、すごいね。
もう大体何のハードでもできるみたいな感じでどんどん移植されていったんですけど、うん、そんな中で、うん、結構移植するのが難しかったやつの移植が最近、
うん、
結構盛んに行われてる印象があって、うん、スーパーマリオ RPG もなんか曲とかリマスタリングされてて、
うん、
その当時の音源をより高音質で、
はいはいはい、あ、でもこう本当にこう、うん、なんて言うんですかね、絵を綺麗にしたみたいな感じじゃないけど、う
ん、本当に何だろう、なんかその当時の世界観をそのままに、
そのままにしてってことだよね。
今綺麗に楽しく遊べるみたいな感じになってるんですね、うんうん、でもそれがめちゃくちゃ嬉しかったから、もう絶対やろうと思って積んであるゲームなんですけど、
うん、一個、うん、
なんですけど、うん、まあ、2タイトル直近でっていうか、はなんか発表されていて、
はい、
まずモンハンが2025年に新しいのが出ますっていうのが、
はい、あ、聞きました。こう1年間ゆっくりしてくれって言ってきました
。そう
温めときなさい。
温めときっていう、もうそうなんですよ。まだあるんでね、はい、結構時間がある、
はい、
でもまあちょっとそれを楽しみに、あ、もう、
そうですね、
あ、25で出るんだぜ、その時には絶対やろうみたいな気持ちを今もう、はい、高まっているっていうのがまず一個と、
はい、
もう一つは、はい、前にも多分お話ししたと思うんですけど、はい、私のもうバイブルと言っても過言ではない、
はい、
ロールプレイングゲーム、
はい、
それもスーパーファミコンのタイトルなんですけど、
はい、
聖剣伝説っていう、
はい、
聖剣伝説 1,2,3 レジェンドオブマナーで、ちょっと失われた4はちょっと面白くなかった4っていうのがあって、なんですけど、
はい、
それのまあなんか新作が出るっていう発表が2024年にっていうのがありまして、2タイトル発表がありました、ね、はいはい、直近で。
そうですね、私もそのモンハンに関しては彼はもう狂っておりますので、
はい、はい、
素晴らしいでございます。
そうです、そうです、
大変だ
大変だ、
2025年に出る、
あ、ごめん、殴っちゃった、手を振ったら下に猫がいて殴っちゃった、うん、なんか
廃人と化すので、
はい、
じゃちょっとこの1年はゆっくりなさっていただいて、はい、まあ、2025年も狂ったようにまたやっていただいて。
そうですね、多分私は1回25が出る前に、はい、25年のやつ、新しい新作が出る前に、はい、今 のライズのやつをちょっと予習、
はい、
予習というか復習して、
はい、
で来たる 狩りに備えようかと思って、
なるほど、
心を積んでるところなんですけど、
そう優先順位が決まりましたね。
そうです、
やるゲームのね。
そうなんです。
ありがとうございます。
なんですけど、
はい、
そう聖剣伝説、その私の心のバイブルの方って、
はい、
1はファイナルファンタジー外伝として作られた聖剣伝説なんですよ。ファイナルファンタジーって日本で誰もが知っている国民的 RPG じゃないですか。
はいはい、皆さんご存知ですね。
大体ゲームやらない人でも知っている FF の外伝としてできたのがファイナルファンタジー外伝聖剣伝説1なんですよ。
はい、
でそれが、まあ、ちょっとヒットして、
はい、
その聖剣伝説2としてシリーズ化された2がもうなんかそのあこのゲーム性めっちゃ面白いみたいな感じの、なんかリングコマンドって言って、
うん、
なんかこうボタンを押すとフィーンって言ってあのリングが出てきて、うん、アイテムがこう輪っかになって並んでて使うとか、はいはいはい、
うんうん、
あとはもう精霊がいて各属性の、
うん、
ヒーラーの水なの風なの土なのいろいろ光だの闇なのいっぱいいて、
うんうんうん、
でなんかそう各精霊が持ってる属性の得意な感じの技、なんか闇だったら攻撃が得意とか、
うん、
光とか水だったら回復が得意とか、うん、なんかそういうこう持ってる魔法があるんですよ。
すごい。
で魔法が使えるキャラと肉弾戦が得意なキャラがあって、
うん、
魔法が使えるキャラは魔法で回復したり攻撃したり、
うんうん、
でなんか魔法が使えないキャラも自分を強化したり仲間を強化したり、
すごい、
うん、逆に敵を弱くさせたりとか、なんかいろいろあって、はいはいはい、
なんかポケモンみたい。
そうですね、
はい、
でそれがリアルタイムで戦う感じなんですよ。
あ、もう本当にそのいろんなところのオンラインの人と戦う。
あ、いやいや、あのスーファミはすごくローカル。
間違えた間違えた、今もう急にスイッチのテンションな、
今急にあのポケモンのオンライン対戦が
今完全に今ズデバってつてってもうなんか完全にポケモンで
向かい合ってた。
大変申し訳ございません。
いいえ、とんでもない。なんで、いや、わかんない。でも、
うん、
もう今回出てきたそのニュースには、うん、そのシームレスな感じで、
あ、
と書いてあるので、
もしかしたら、
どこまでシームレスかはわからないんですけど、だからマップの切り替わりとかがなくてシームレスっていう意味なのか、
そういう、
まあ、ちょっとオンラインで誰かと一緒にこう戦いに出るみたいな、まあ、最大4人とかそういうあの楽しいパーティーが組めるみたいな感じなのか、まだわかんないんですけど、その制作スタッフとかも、
うん、
その2と3の音楽やってる人が、
うんうんうん、
その継続して続投してやってくれてると。
なるほど。
レジェンドウマナの曲作ってる人は、うん、実はスーパーマリオ RPG の曲を作ってる人と一緒なので、私的にはそれも良かったんですけど、
うん、
島村優子さんって人なんですけど、
うん、
2、3やってて菊田さんっていう人が、
うん、
今回またやられるっていうことで、私的には、
うん、
結構楽しみ。
楽しみね。
曲を聴くだけでも楽しみみたいな感じでおりますね。
あれですね、はい、確かにこう期待しすぎて、
うん、
それがこう今多分すごい期待高まってるじゃん。
聞こえた。もうそう。
あ、もう言葉にもなってないぐらい。
言葉にもならなかったですけど。
だってもうね、一個前のがさ、そんなに大好きなもうバイブルっていうぐらい大好きなゲームが、あやややって、そのあやふやになっちゃうぐらいになさ、なってて、で、次がその、すごい良かったって言ってる一つ前のものと似たようなタイトルがついてて、うんうん、でしかもそことこう構成スタッフも似てるってなると、うん、あれを超えてくるんじゃないかぐらいのさ、とんでもないハードル爆上がり状態だから、今はもうあれだね、気持ち半々だね。
気持ち半々なんです。
これ以上期待してはいけないという気持ちと、早くやりたい、早く詳細を見たいという気持ちと、
そう、
いや、
うん、そうなんです。でなんか今聖剣伝説2の話と、
うん、
あのレジェンドオブマナーの話と、
うん、
亡くなった4の話と新しい VOM の話したじゃないですか、
はい、
一番好きなの3なんですよ。
あ、3が一番好き
なの。3が一番好きなの、
はい、
3の何がいいかって、その精霊とかいる属性とかがあるのは言ったじゃないですか、
はい、
本人たち の, その主人公のキャラクターが、
はい
はい、何人いるのかな、9人くらいいて、
はいはいはい、
でもそのうちの3人をパーティーとして自分が選ぶんですよ。
うん、スリーマンセル組む。
スリーマンセル組む、
はい、
で最初にどのキャラクターでプレイしますかみたいになって、テテテテテテテテ、でも曲なんですけど、はい、選ぶ時の曲なんですけど、は
い、なるほど。
それで選んで で、そうすると最初はそのうちの一人しか操作できないところから、うんうんうん、ストーリーがどんどんつながっていって、うん、ここでこのキャラクターに出会って、
うん、
その子が仲間になって、
うん、
その子と二人で行ったこの街で、
うん、
この選んだ3番目のキャラクターと出会って仲間になるみたいな。
すごい。
で話が変わるんですよ、その組み合わせによって。でラスボスも変わるんですよ、その組み合わせによって。
あ、じゃあもうそこでさらにもう最初の分岐が始まってるというか。そうです、
どのキャラ選ぶかによってどういう風になるかみたいなのも変わるっていう、そのストーリーの流れ、大きな敵の対象の敵が変わるっていう、もう超画期的なシステムなんですけど。
すごいね。だってそれ何十通りとかいうレベルじゃないってことだよね。
一応、うん、キャラで同じようなストーリーを歩む子たちがいるんで。
あ、なるほど。
大きくは3通りだったと思うけど、うん、もうなんかそんなのもありながらも、うん、キャラのクラスチェンジって言って成長していく、うん、昇進先があるわけですよ。
はいはいはい。ちゃんと成長制度もあるっていうことですよね。
そうそうそう。レベル何十になってなんか精神と力がこれくらいになってると、
うん、
なんか反応できるみたいなとか、
すごい、
まあ、なんかあるんですよ、その、
はい、
あの雷の石的なやつ。
はいはいはい。なんかもう私今ずっとポケモンの感じでますからね確かに最初に選ばされるしなとか。
そうで、そしたらその成長に2分岐した後にさらに2分岐するんですよ。
すごい。
キャラグラが最終的に3種類を経過して最終地点に行くわけですよ。
ポケモンやん
でもポケモンはさ、1、2
分かってるもんね。
そう決まってるじゃん、
全携帯の形としては決まって、うん、まあそれこそね、あれは決まってないけど、うんうん、EV とかはこう何を与えるかによって変わりますとかってなるけど、
うん、そうそう EV なのよ完全に。
すごい。私結構 EV 好きだから。
あ、そう、うん、だからその闇のクラスと光のクラスって、
うん、
どっちにクラスチェンジするかによってまず光っぽいグラフィックと闇っぽいグラフィックがありますと。
じゃあ風貌がもう違うんだ。
風貌変わりますと、
うん、
綺麗なドット絵でさ、
うん、
めっちゃ可愛いんだけど女の子とか、うん、でその光っぽいやつと闇っぽいやつのさらに成長先が2つあって、うん、
さらに2つあるの。
さらに2つあるんです。
大変。
そう、ちょっとなんか女の子のキャラクター、魔法使いの女の子のキャラクターとかだと、
うん、
闇系に行くとちょっと可愛いとセクシーみたいな。
あー、なるほど。
でなんかこう、そう光の方に行くと綺麗とかっこいいみたいな。なんかこうグラフィックが選べるみたいな。
す
ごい。
もう当時からこう多様性ではないですけれども。
そうなんですよ。
素晴らしいですね。
素晴らしいんです。ほんのちょっと色合いが違うだけで、もうなんかあんまりこっちのクラスで覚えられる技とか好きじゃないけど、うん、グラフィックがめっちゃ可愛いみたいなっていう悩みとかもあったりして、
うん、
で攻略本に設定画集みたいなのがあって。
出た出た、攻略本のせいだ
なんか聖剣伝説3って、
うん、
なんか濃い緑色の本と濃い青色の本があって、
うん、
それぞれなんかストーリーの攻略となんかこう技系のなんか集まってるやつかな、なんか2冊あったんですけど、うん、なんか知らないけど、
うん、
もう設定資料の杖の絵とか見てるだけで1時間くらい潰せるみたいな。
すご
い。いやもう可愛いみたいな、これめっちゃかっこいいみたいな、
うん、
これ使いたいみたいな。
確かにな。
あったりとかして、あとなんかもうなんていうの、名前、
うん、
イニシエの杖とか言われたらもうなんか
ハリ
ポ、これはもう絶対強いやんみたいな、
うん、
とか、
うん、
なんかあ、いいなみたいな、
うん、
この方がかっこいいなみたいなことをしてるだけで、うん、一生時間が潰れたあの日々みたいな。
あの日々、
うん、
カムバックか、
カムバックか。
大変だね。
大変です。
とんでもないニュースが飛び込んできたね。
そうなんですよ、最近はね。
最近ね。
そう、
ちょっと今ワクワクドキドキという時期ですか。
ワクワクドキドキやってる時間とか元気とかあるかな、ね、あの頃のように楽しめるかなみたいな。
なんかそこも不安よね。
そこも不安だね。
なんかそういうのあるよね。昔はこの熱量で終えてたりできてたりしたことが、
うん、
すごく嬉しいし、それが復活することがもう本当に心の支えになるぐらい嬉しいのに、
うん、
あの時と同じテンションで楽しめなかったらどうしようっていうか、うん、ちょっと不安、自分に対するね、うん、大丈夫、
うん、
まずはやってみよう、
やってみよう、
うん、
っていうね。
最後でございましたか。
そうなん
ワクワクドキドキですね。
楽しみがいっぱいあって嬉しいんですけどね、
うん、
そんな感じで今は過ごしております。
過ごしておりますか。
辛くなっちゃったんですけど、最近の私は最近どうですか。
素晴らしいですね。いいなあ、そういうの欲しいなあ。
いや、でも年末だからね、聞いてる皆さんも結構趣味に没頭されたりとか、年末年始されるんじゃないですか。
さようでございますね、皆さん。なんか欲しいなあ。もう最近はもうドラマをひたすら見てるぐらいですかね。
ね、ドラマいいじゃん。ダメなのか。
いや、なんか新しいのがなくてですね、グッとくるドラマが。もう昔の、もうなんでしょう、エンドレスで同じのばっか見てるんですよね。
あ、そうなんだ。
だからちょっと今新しいものが欲しいなみたいな感じではいるんですけれども、いやでもなんかこうバラエティっていうか、うん、このバラエティ面白いっていうので、うん、それこそあの100カメっていう NHK の番組があるんですけれど、あの例えば、うん、あの前私が面白いなと思ったのが ZOZO タウンっていう会社があるじゃないですか。
あれももちゃんから聞いたのかな。
そうそうそうそう、うん、
言ってたよ前に。
ぐわっていろんなところにカメラを配置して、なんかそのどういう風な一日をいろんな部門の人が送ってて、うん、でそのお洋服がそれこそ配送されるまでにどういう経緯をたどるのかっていうのをやるんですけれど、うん、本当に多種多様なんですよ、
うん、
例えばそれこそあの漫画の制作現場、集英社とかに置いてみたりとか、うん、あとは面白いなと思ったのがあの進撃の巨人ですね。終わりましたけれども。
終わります。あ、まあ、言わないで、まだ見てない。
私も見てないですよ。
あ、よかったよかった。
見てないですけど、それを見ちゃったことによって結末は知ってしまったっていう、
うん、あ、でも結末は知ってるわ、
うんうん、だけどすごいなんかそこを作り込むまでに、うん、こう10年という月日が経ってしまったんだとか
やばい、見たい。
そうで、それこそあのカジさんとかが、うんうん、はい、なんかそのこういうのでとかっていう、こう3人並んでるんですよね、うん、その声優さんが、うん、でやっぱもう感情爆発させているシーンとか、うん、何十テイクも撮って、うん、全員が納得する形、うん、だからそれこそ、うん、
ってなるや
ん。そうそうそう、音声監督さんとで、うん、その本当役者さんっていうか声優さんたちも、うん、たくさんその原作も読んでいるから自分の中で出来上がっている、うん、こうストーリーとか気持ちとかがあるから、うん、いや僕はこっちだと思いますとか、
うん、戦うわけだね。
もうすごい戦ってる戦場の様を100カメで見せてくれたりとか、うん、結構大好きなんですよ。
あ、そうなんですね。
それで、うん、あの一回キャプコンの、うん、あの
キャプコンの
、うん、あの100カメがあってすっごい面白くて見てたんですけど、うんうん、それが、うん、あのストリートファイター2、ストリートファイター2っていうかストリートファイターのあれが今までアーケードゲームだったのが、うん、オンラインに移行してきたので、うん、そこの苦悩とか、うん、でもずっと何百時間とかかけて、うん、新しい新キャラのキャラデザをやってる人とか追われてたりして、うん、すっげーマジで面白いと思ってみたりとか、うん、あとあのあれですよね、私でも知ってるバイオハザードとかをもういろんな部門の人たちが、うん、なんかお互いいがみ合いながら、
そうなんだ、
俺暗くしろっつったのお前だろみたいなのをお互いでめちゃめちゃ文句言いながら戦って仕事して、それこそ5年とかいう月日をかけて1ゲームを作っていくみたいな、
やばいね
とか見た時にもう尊敬が止まらないみたいなっていうのをちょうど最近見たので、なんかもう今聞いててちょっとこう、はあ、その裏ではうん、きっとあの人たちのように睡眠時間を削って、
ね、間違いない
モンスターとか飲んでやってたんだろうなと思って、うんうん、今聞かせていただきましたね。
いや、そこを見てもらうってやっぱ話早いよね、
うん、
もうどれだけこう待ち望んだかっていうね、その皆さんが頑張っている間、まあ、今から多分そのそれこそカプコン、うんうん、あれ、うん、モーガンってカプコンじゃなかったっけ、
どこだっけ、カプコンか、
カプコンですね。
あ、そうですね、はい、じゃあ今きっとどこかの部門の方々が、
そうです、またいがみ合いながら、
発売日が残り1年でリリースされちゃったから、うん、そのね、うん、報道されちゃったから、うん、これもうやるしかないぞっつって、
うん、
でこうバグ修正の日々ですよ、ギリギリになってきたら、
うん、
もうみんななんか限界で頭ペタペタの状態
で、頭ペタペタの状態で なるよね、ずっと作業してたらおでこの汗で前髪が張り付いたりとかね、するんだろうね。
でなんか仕事してるのかゲームやってるのかもうずっとこうなんていうの、うんうん、テストプレイしてる人とかもいて、
うん、
も
う意味わかんない壁に向かってひたすら走り続けたりとかしてるでしょ。
そうそうそう、とかあとなんかゲームオーバーでちゃんとゲームオーバーになるのかっていうの、ひたすら死ぬみたいなのを1日100回やるとか、って思いながら、うん、でやっぱりこれをどうするってやるとバグが山のように出てきて、そのバグ潰しをひたすらして、うん、でもなんかだんだんなんかみんな疲れてきた、なんかこれぐらい見逃してくんねえかなっつってとりあえずあげたら、あいつらマジ何やってんだっつって、なんかそういうこう、うん、品評する委員会みたいなところが、
うんうん、めちゃくちゃ怒鳴り込んで、
怒鳴り込んできて、あの鬼のやつがどうのっつって、うん、でまたこう敏腕プロデューサーとかが、うん、ふざけんじゃねえっつって、うん、なんかこっちとこっちの部門呼んでみたいな。
そうなんだ。でもさ、それで言うとさ、直近でさ、うん、ポケモンかなんかがさ、うん、あの古の制作人から若手スタッフに変わったらしいじゃん。あ、もう、うんうんうん、山盛りのバグでめっちゃヤバかったらしいよ。なんか大会1個くらい作れてるはず、バグヤバすぎて。
マジ？
うん。だから、ねえ、それこんくらい見逃してくんねえかなって言ったら大変なこと
にな
る
んだよ。そういうことになるんだよ。
気持ちは分かりますけどね。
気持ちは分かりますけどね、うん、
しかも見逃したいしね、見逃してあげたいしね、そんな大した重要度じゃなければ、
うん、ただやっぱりこうそっから進まないとかなっちゃうと ね、こっちもお金かけて買ったりしてますからね。
そうなんですよね。
そこはこう、それでやっぱりあんまりバグが多いとやる気がなくなっちゃったりして、うん、そのゲームに対するネガティブ度が上がっちゃいます
からね。そうなんです。で、なんかその、あの、こう邦ゲームと海外ゲームっていうか、邦ゲーム、うん、洋ゲームあるじゃないですか、
はい、
ね、国内のゲームと海外のゲームで、うん、その結局日本のゲームってコンシューマーキーっていうか、うん、家庭用ゲーム機があってそこでプレイするゲームが主だった、うん、でもう独壇場ですよね。プレイステーションもソニーだし、うん、あのスイッチとか、うん、もう任天堂も日本だし、
うん、
でなんか結局その日本のゲームが世界を席巻してる状態でマイクロソフトが Xbox とか出してきても勝てないわけじゃないですか、あんまり。
まあそうですね、持ってる人あんまりいなかったかな。
そうそう、でそういう状態で、うん、何どの文化が発達したかっていうと、海外だと Steam がやっぱ、 Steam ってあのオンラインでゲームを調達できる、ね、パソコンでできるゲームを調達できるすごいプラットフォームがあるんですけど、
はい、
Steam でゲームをできるってなった時に、うん、インディーゲームとか、
うんうんうん、
小さい規模感でやってるプロダクションのゲームとかがめちゃくちゃ流行ってて、
うん、
でそうなってくると、うん、その大きい会社がもうすごい莫大な年月とお金かけて作る日本の一大タイトルと違くてすごいスパンで出していくんで、
うん、
もうバグありきなんですよね。
そうね、
うん、でもそれって同じじゃないですか。なんか、全てのこと、例えば Google がポンポンポンポンなんか新しいサービス出しました、うん、ちょっとあれ使ってないんで消しますねみたいな、うん、まあ、なんか要望があったんで戻しましたみたいなのをやるのと同じ感じで、うん、Steam では結構バグがあってこっから進めないんですけどって、ああさあせんっつってすぐ差し替えて新しいのにしてみたいなのをどんなやってる、ただ、うん、ソフトの単価が安いからできることであって、うんうんうん、で Steam のゲームだしインディーゲームだしって思って買ってるっていうのももちろんあるから、
そうだね、
そこの認識の差もあるけど、やっぱ日本人はめちゃくちゃバグに厳しい、
うん、厳しいと思う
から、日本人アジア人は結構厳しいから完璧主義で、なんかどんどん良くしていけばいいじゃない途中からっていうのよりかは、うん、もう最初からある程度完成されないと、うん、なんか値段に目当てないみたいな、うん、なるっていうのがすごくありますよね。
ありまると思います、うん、でもなんか私って本当にゲームに触れてこなかった人間なので、うん、なんかそれをメディアで取り上げるっていうのはすごい勉強になりました、
うん、あ、そうなんだ、
はい、
うん、
あ、なんかすごいみたい な、
そうなんだ、
ね、すごいかけ離れた世界だと思っていたので、うん、なんかそれこそなんかストリートファイターとかなんてそもそもやったことないし、うんうんうん、でもあの見たことはある、
うん、
アーケードゲームとして、うんうんうん、それこそ父とかはそういうの大好きなんで、うん、格闘ゲームとか大好きなんでやってて、うんうん、なんだこれって私は思ってたんで、うん、まあ、それがそれこそオンラインになって、うん、いろいろな世界戦でできるようになった、
うんうん、
少人数でもできるしオンライン対戦で世界各国の人ともできるようになったとかを知ったりとかして、うん、すっごいな、みんな頑張ってる、
うん、
そしてこう待ち望んでいる人が私の身の前にたくさんいますから、
はい、
素晴らしいな、
素
ていうので、いいなあ、そういう趣味欲しいなあっていう思う日々でございますね。
そ、え、それを見てやってみたいなとはならなかったですか？
あまりならない
なんないんですね。確かに別にあれだな、ストリートファイターとかは私はそんなに、
うん、
通ってきてないんで、
一撃殺みたいなやつね、
うん、私はもうナルトのナルティメットヒーローとか、
あ懐かしい、
ドラゴンボール Z のなんか、うん、ゲー格ゲーとかくらいで、ちょっと技とかね、
あのなんかコンボしてガガガガガって出すのとかはってことだよね。
そう、あんまりこうテクニカルによってない方が、うん、まだ勝ち目があるんで、
こうちょっとずついろいろなことをやってストーリーを進めていくのが好き、うん、RPG とかのが好き。
うーん、RP、いや私がやってて一番楽しいのはやっぱり、うん、あのモンハンとか、うん、それこそ FF14 とかオンラインゲームとかで協力プレイが好きかな。
あそうだね、
もうあの元々が兄弟と一緒にゲームを遊んでて、
うんうんうん、
戦っていく人たち、うん、補助する人たちみたいな役割分担があって、
う
ん、やるのがめちゃめちゃ好きなんで、うん、やっぱそこら辺はすごい好きです
ね。なるほどね、はい、いやいろいろな種類があるんだな。
ありますね。
まあ、それでいくと多分うちは兄弟でやってこなかったから、
うん、おのおのが
そうそうそう、ちっちゃい携帯ゲーム機で、うんうん、DS とか、うん、それこそあのあれですよ、ゲームボーイとかをひたすらこうおのおのでやって、うん、特に通信することもなく、うん、あこのやつ私クリアしたからみたいな、うんうん、消さないでねみたいなのをやり合うぐらいでしたね。だちょっとあの携帯ゲームじゃないですけどスイッチでなんかこう、うん、コロコロカービィとかやってようかなぐらいのテンションではありますけれど ね、
そうですね。
ポケモンとか見てると楽しいですよ、
うんうんうん、
かわいいなとか、うん、なんじゃこのポケモンこんないんのとか。
えちょっとさモンハンライズをさ今から始めない？
今から、
うん、
もうちょっと気になるな。
えだってどうせまだ1年以上あるんだから。
確かに
今のうちからちょっと練習しておけば、
うん、
私と、うん、あの彼氏さんでももちゃんを連れて行って、
うん、
こんな感じだよってやることはできる。
確かにそうだね。ちょっと下積みしてみるか。
そうだよ。そして
あるし
ない、あこれ一人でもこういうのを集めたいなとか、この装備可愛いから作りたいなとかなったらもう沼だから。
確かに
ようこそって感じ。
私もあのやっぱあの猫がモフモフしてた可愛いなって思ったし。
そうですね。
この子は着せ替えられないのって聞いた。できるよって言って、
うん、
振ってめちゃめちゃ可愛いモコモコの人とか
可愛い。ってなる。服もねいろいろありますから。女キャラだとう、もうシャキってかっこいいやつから、
うん、
プリってかわいいやつまで、
うん、
もういろいろ選べますから。
シャキプリ
だからミコさんみたいなやつから、
ミコさんいいな、
マジシャンみたいなやつから、うん、鎧みたいなやつまでいろいろいけますから。
すごいね。
コーディネートの幅死ぬほどありますから。
確かに
上下足腕あの武器。
そっか、
はい、
それでだいぶ違う。頭
あ頭
あそうね、そう髪型ね、
髪型もそうだし髪飾りもそう
です。あそっかそっか、
はい、
うわ悩んじゃん。そう確かに、ね、ちょっとやる。そうですな、時間もありますしな。
そうですよ、
やってみようかな。
やった方がいいです。年末年始はじゃあモンハンしようっていうことで。
はい
はい。私も長らく起動してないんでね。
さようでございますな。
そうですね。
最近はじゃあもうゲームはあんまり やれてない。
やれてないです。
確かにあんまり長らくやってますって話聞いてなかったね。
そうですね、
うん、
そうです。
1、2ヶ月ぐらい伺ってなかったかなと。
確かにゲームしてないですね。
なんか見たりはしてる。
見たりはしてます。
うんうんうんうん、うん、
ゲーム実況を見たりとかはしてるし、
うんうん、
最近また人狼をあの対戦してるところの動画を見始めました、
うん、あなんかねずっと見てるって言ってたもんね。
そうそうそう、前ねめっちゃ見てたんだけど一時期でなんかちょっと忙しくなったのか気持ちが向かなくなったのかわかんないけど、うん、見なくなっちゃって、うん、で最近ほんとここ1週間くらいで、
う
ん、あ溜まってたしちょっと見ようみたいな感じで、
うん、
見始めました。だから私の趣味はじゅんぐりじゅんぐり息が長いんですよね。
すごいね。
そうなんです、順番に来るんですよ。
でしっかりそこをこう同じように辿っていきながらも、うん、新しいものにもしっかり目が向いてる、
うん、
と思います、ね。ま
あ、興味があるものに関してはって感じ
です。うんうん、素晴らしいですね。
そうなんですよ。でもなんかあの、うん、コナンの映画の話を前したじゃないですか、
はい、
なんかコナンの映画ってなんかすごいらしくて、
うん、
なんか毎年ゴールデンウィークくらいにこんなの映画が出るけど、うん、そうですね、それを見るためだけに1年に1回しか会わない友達とそのコナンの映画をきっかけに会うみたいな、う
ん、おーじゃあオタクみたいだね。
いやだからなんかそれってこうコミュニケーションだなっていう、もうコナンという一つの
そうだね
と思って、だからそれで言うと私の場合はそのモンハンとかコミュニケーションなんですよ、
うんうんうんうん、
多分、
うんうんうん、
なんかモンハン新しいの出たから久々にあの人に声かけてみようかなとか、
うんうんうん、
そういう感じなんですよ。
なるほどね。
そ
こはやっぱりオタクは共通なんだね。
そうかもしれない。
確かにな、やっぱりオタク友達って結構永遠だよね。
オタク友達息長いですよね。
長いよね
多分。
私もだってやっぱりこう未だにインスタとかやってますけど、うんうん、大半はオタク友達ですもんね、
うん、
全然その本当にある意味こうオフラインで出会った友達もたくさんいますけど、うんうん、それこそこうオンライン上で最初当時のツイッターとかで、うん、あの一緒に同行で入りませんかって言って仲良くなった、うん、まあ、当時の例えば AAA のオタクとか、
うんうんうんうん、
それ以外にも、K-POP のオタク、
うん、
でさらに、まあ、やっぱりジャニーズのオタクみたいな人たちが、うん、結構やっぱりオタクって、うん、三次元オタクもこう幅広いんで、うん、実は私もこれ好きだよみたいなのがあって、うん、じゃあこの現場も行こうよって言って仲良くなって、お互いもう現場が完全に違くなったとしても、うんうん、まあ、たまに入ったりするといたりして、
あすごい、
うわ5年ぶりみたいなこととかあったりするから、やっぱ一緒ですよね、うん、
すごい。
オタクのオタクはそれを通じてコミュニケーションツールになってい
や、ね、そうですよ、そうですよ。いやだからもしかしたらももちゃんの職場にいたその FF やってる人たちとも、うん、もしかしたら FF を返してまた会うかもしれないし、
そうだよね、
とか可能性ありますよね、全然ね、
うん、だってまだやってる方もいらっしゃいますから、
うんうんうんうん、とかとか、
すごいね、
ね、
すげ
ー、オ
タクって偉大。
いやでも私の場合は結構ほんと古のオタクたちなんで、
うん、
連絡取れない人の方が多いかもしれないな、もはや。
まあそうだよね、いろいろ変わっちゃってとかね、うん、連絡手段が変わってとかって全然ありますからね。
そう、あとなんか最近記事で読んだんですけど、
はい、
なんか、あ、なんだっけな、あ、なんだっけな、なんか、あ、これ私じゃんって思った記事があって、
うん、
なんか人生、あ、違うな、人間関係リセット症候群みたいな記事出てて、
うん、
なんかその人たち、そういう人たちがいるみたいな書いてあって、しかもそれはその誰かと気まずくなったことによって誰かをブロックしたりとか友達から削除したりとかっていうことじゃなくて、うん、そのアカウントごといなくなる。
なるほどね。
でそのいなくなる人がいるっていうことに対してアンケートを取ったりとかもされてて、
うん、
そうやっていなくなったらなんか嫌、不快に思うみたいなパーセントとか、
うん、
なんかその心配に思うとか、うん、何も気にならないみたいな、
うん、
そういうのの円グラフができてて、嫌って思う人がめっちゃいなかったの。半分以上の人は、
うん、
なんか心配したり、うん、あんまり気にしなかったりみたいな、そのナチュラルに受け入れてる人たちで、それをなぜかって聞いたら、
うん、
半分ぐらいの人たちがあの気持ちがわかるからとか、
あ
なんか大丈夫かなって心配にはなるけど嫌な気持ちにはならない、
嫌な気持ちにはならない、
ね、書いてあって、
うん、
私結構それやってきてると思って何回か、だからあなんかそういう人っているんだなみたいな、私以外にも思って、
確かにね。
でなんかそれその現代人、うん、そのオンラインっていうものができた時代の人たちからそういうのが多分起きてて、
うん、
そのずっとそのアクセスし続けるとつながり続けるみたいなのが、うん、こう苦になる人たちはそこから自分を守るための手段として、うん、それを一回リセットして新たに始めるっていうことで、
うん、
一回そこの、あのログイン状態をログアウトして、
なるほど、
また別のネットワークにアクセスするみたいな感覚でやってるんやなと思って、そうそうそうなんだよねって思いながら記事を読む。
なるほどね、生まれ変わるじゃないけど、
うん、
全く別ですよっていうか、
そうそう、自分の中からその人がいなくなってほしいんじゃなくて、
もう
相手の中から自分がいなくなってほしいっていうことなんだよね、うんうんうん、
なるほど、
そう、 相手に自分がオンラインって見えてるのが嫌みたいな。
ってことだよね。
そうそうそうそう。理屈で私は何回か SNS をやめたりとか、新しく始めたりとかしてるんで、結構そこの人脈は希薄になってるかもしれないですね、オタクの。
ああ、そうなんだね、はい。確かにそこもあれなんだね、真逆なんだね。
そうかも。
私は結構逆に投稿も消さないし、ずっと同じものを使い続けてるかもしれない。
いやすごいよ、私耐えられないもん。早く忘れてほしくて仕方ないね。
忘れてほしいっていう感情にあんまりなったことないかもな。
あ、本当に。
うん。
いや
別に覚えててほしいとも思わないけど、忘れてほしいはないかな。
なんかね、自分があんまり人のこと忘れられないんだよね。
あ、そうかそうか。
なんかいいことも悪いことも結構長く覚えてるタイプだから、なんかふとした瞬間にめちゃくちゃどうでもいい人の名前で検索しちゃったりするの。なんか中学の時に同じ部活だった何々さんの名前を急に思い出した、調べて読むよって調べたりとかしちゃうタイプなの。それをされたくなくて人に。
なるべく
人の記憶から消えていきたいなって思うけど、
うん、
なんか覚えられてんだよね。
覚えられてるよ。
だからなんかそれがすごい嫌なの。なんか
嫌なの。
なんかそのコミュニティがあって、そのコミュニティのうちの一人と未だにずっと仲良く連絡取ってたりすると、この間誰々が今、ルナちゃんが何してるのかなって言ってたよみたいな感じで、なんで何もない、なんか火のないところから煙が立つのみたいな感覚になってめっちゃ嫌だったんだよね。ありがたい話でもあるんだけど、
そうね、
それが忘れ、自分のこと忘れられたいって思ってるコミュニティだと
余計、
なおさらそう思う。
忘れてくれ、
なんで今何覚えてないか忘れてよみたいな、新しい人だからいっぱい入ってくるんだからさみたいな気持ちになったりとかはする。
なるほどね。
そうか。だから私も一個そうやってずっと長く続けられるものができたらいいのにと思ってるけどね。
まあ、やっぱりこう SNS とかだと難しいよね。
う
ぞうむぞうがいますから。
うぞうむぞういますから。見てるだけでも目が回って。
本当よ、もう情報型、情報型、情報型でございます。そうかそうか。
そうなんですよ。
あれですね、推しというか、まあ、はい、趣味の話から、SNS のあり方というか使い方というか、それぞれがどういう風に使ってるかみたいな話まで波及しましたね。
そうですね、
はい。
でもすっかり忘れてたけど、これ25日に流れるやつなんですよね。
嘘。あ、そうじゃん。なん
かメリークリスマスの目の字も出さなかったですけど。
メリークリスマス。
メリークリスマス。
取ってつけたような。最初メリークリスマスから始めろいって話なんですけどね。
はい、
そんな感じのメリークリスマス会でございました。
はい、取ってつけたような感じになりましたけど。
危ない、最後に
思い出してよかった。
危ない、最後に晴れやかな、
はい、
気持ちで終われる感じになりましたね。
そうですね、
はい、
はい、
最後までご聴取いただきありがとうございました。
よろしければ番組のフォローもいただけると励みになります。
それでは今週も頑張っていきましょう。
またね。